しく言ってきてください。さあ、今日は、この、まあ、新学校週間、今皆さんにお配りしましたこの表裏のものは、小平さんの学ばれている東京バプテスト新学校、また、九州や西南の学校3つの学校のことがまとめて書かれています。で、後ろにいろんなお名前とか祈りの課題もありますけれども、東京バプテスト新学校のところには進学専攻科の7名の方々のお名前が載っています。あれ、小平さん名前ないじゃないかと思われるかもしれませんが、小平さん 本科というですね、家庭に入学されて、そして、何年か学びを進める中でこの専攻科というところに進まれている、まあ主に卒業間近の方々がここに載っているということで覚えていただければと思います。ちょうどこの時期、私も15年前、までですね、進学校で学んでいましたけれども、本当にどこに使わされていくのか、学生たちは祈っているんですね。また、誰が来てくれるだろうかと教会も祈っているんですね。本当に神様がこう引き合わせてくださるように祈っていきたいと思います。また捧げ物は茶色い封筒が後ろに用意されていますので、どうぞご利用ください。他にもいろんなこの東京バプテスト進学校のニュースレターとか、西南学院のこの、広報とかですね、いろんなものが今日会員の方は司法ボックスに入っていたと思いますが、ぜひこれも丁寧に目を通すことで祈りに覚えていけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、今日はですね、このタイトルが早朝礼拝の時から変わったんですよね。ちょっと、はい、早朝礼拝ではこのタイトルだったんですけども、祈り合い、祝福し合い、癒されるという、そういう、タイトルです。次に進んでいただいていいですか。先週までこのアブラハムとそしてロトの話でしたね。ソドムの町を神様が本当に罪を悔い改めない町はこの滅びに定められていく。でもそこから神様は救われることを悔い改めて本当に主のもとへ逃げ帰っていくことを願っておられる。ロトはそれに応えてきました。でそのすぐ後のことなんですね。今日はこういう話です。アブラハムはこの、まあ、ソドムとゴモラのあたりからですね、ネゲブの地方というイスラエルのこの南の方ですね、まあ、アラノというほどでもないんですけども、割合荒涼とした、何もないところです。ネゲブの方へ移って、まあ、遊牧民ですから羊や牛がたくさんいるんですね。同じところにずっといると人はいいですけども、動物は食べるものがなくなっていきますから、草があるところに移動していくんですね。南の方に行きました。で、カデシュとシュルという間のところに住んで、ゲラルという町にいた時のことです。次お願いします。このアブラハムはこのゲラルの地方に行くとですね、自分の妻サラのことを、彼女は私の妹ですって紹介したんですね。するとゲラルの王様アビメレクという王様でした。真ん中に座っていますね。このアビメレクはこの人を派遣してサラを召し入れた、自分の妻にしようと王宮にサラを連れてきたんですね。その夜のことです。次お願いします。神様が夢の中で王様アビメレクに会われたんですね。で、神様こうおっしゃいました。夢の中です。見よ、あなたは自分が召し入れた女のために死ぬことになる。彼女は夫のアルミだ、結婚してるって言うんですね。まあ、アビメルクはまだそのサラに、触ってなかった、近づいていなかったんですね。ですからこう答えた、まあ、これも夢の中で答えたんでしょうね。こう答えました。主よ、あなたは正しい国民さえも殺されるのですか。彼アブラハムが私にこれは私の妹ですと言ったじゃないですか。彼女サラ自身もこれはアブラハムは私のお兄さんですと言いました。私は全き心と汚れのない手でこのことをしたんです。すると神様が夢の中で、まだ夢がついてます、夢の中でアビメレクに言われたんですね。その通りだ。この なたが全く心でこのことをしたの、サラを呼び入れたのを私自身もよく知ってる。だから私もアビメレクがあなたが私の前に罪あるものにならないように私がしたんだ。だから私はアビメレクよ、あなたがこの彼女に触れることを許さなかったんだ。今アブラハムの妻をアブラハムに返しなさい。アブラハムは預言者で、あなたのために祈ってくれるだろう。そして命を得なさい。もしサラを返さなければ、あなたもアビメレクもアビメレクに属するすべてのもの、家族も必ず死んでしまう。そのことをよく承知しておきなさい。まあ、神様が夢の中でこう言われたんですね。で、翌朝早くアビメレクはこのしもべたちにみんな呼んで、夢はこういう夢を見たということを語り聞かせたんですね。で、みんな非常に恐れたとあります。で、アビメレクは今度、まあ、これは起きた後の話ですけども、アブラハムを呼び寄せて言いました。あなたは一体何ということを私たちにしたんだ。私が一体罪となるどんなことをアブラハムよお前にしたって言うんだ。アブラハム、あなたが私と私の王国に大きな罪をもたらそうとするとは、あなたはしてはならないことを私にしたんだ。またアビメレクはこうも言いました。あなたはどうして、なぜこんなことをしたんだ、聞いたんですね。次お願いします。アブラハムが答えました。この地方には神を恐れるということが全くないので、人々が私の妻の家に私を殺すと思ったんです。また本当に彼女は私の妹、私の父の娘なんです。でも私の母の娘ではないんです。で、彼女が私の妻になったわけです。神様が私を父の家を出てさすらいの旅に出された時、私はサライに言いました。このようにしてあなたの真実の愛を私に尽くしてほしい。私たちが行くどこでも私のことを、彼は私の兄ですと言ってほしい、まあ、そう最初に言ってたんです。まあ、これを聞いて次お願いします。アビメレクは羊の群れと牛の群れとこの男女の奴隷たちを連れてきてアブラハムに与えたって言うんですね。またアブラハムの妻サラをこのアブラハムに返しました。で、アビメレクは言いました。見なさい、私の領地があなたの前に広がっている。あなたの良いと思うところに住みなさい。またサラにもこう言ったんですね。ここに銀千枚、右下の方にありますね、銀千枚をあなたのお兄さんに、あなたの兄に与える。これはあなたにとって、また一緒にいるすべての人にとってあなたを守るものとなるだろう。これであなたはすべての人の前で正しいとされるだろう。次お願いします。そこでアブラハムは神に祈った。神はアビメレクとその妻、また女奴隷たちを癒されたので、彼らは再び子を産むようになった。最後お願いします。主がアブラハムの妻サラのことでアビメレクの家のすべての胎を固く閉じておられたのである。今日はこの創世記20章から祈り合い、祝福し合い、癒されるという、そういうテーマでこの御言葉をいただき、また実際にこの癒しを祈って祝福し合っていきたいと思うんですね。最初のところ戻ってください。アブラハムはこの自分の妻サラを妹だって言ったんですね。なんかどっかで聞いたことありませんか？思い出しませんか？12章のところですよね。あなたの父の家を出て私の示す地に行きなさい、あなたを祝福のもとい源としよう、あなたを祝福するものを私は祝福し、また軽んじるものを私は呪うと、あなたによってすべての国々が祝福される、祝福に入ると神様は約束されました。で、すぐその後にこの飢饉、食べ物がないということでエジプトに行きましたね。で、エジプトで王様に、いや、これは私の妹ですって言ったんですよね。まあ、そのことがこの思い出される今日の箇所です。アブラハムは決して嘘をついたわけじゃないんですよね。 本当のことを言ってるんですね。まあ、半分本当のことと言えるかもしれません。半分本当って変な表現ですけども、英語でもハーフトゥルースっていう言葉があるそうですね。半分本当。でも、残りの半分の本当のことは言わないで隠しておいたということです。私たちもそういうことってないでしょうか。いろんなことを聞かれて、まあ、嘘は言わないけれども答えても肝心なことを言わないっていうね、笑ってますね。そういうことね、したりされたりしたことがあるかと思います。まあ、微妙なところですよね。これが神様の前に罪なのか、それとも神様の知恵で、このように、したことで、アブラハムやサラが命助けられただけでなく、異邦人に国々に神様の癒しと皆が広がっていったということもあるかもしれません。いずれにしてもアブラハムはサラを妹だって言いました。まあ、本当に兄弟だったわけです。でも夫婦でもありました。何十年ももう夫婦だったわけです。でもですね、ある意味でアブラハムとサラはまだ兄弟ではあったけれども、兄弟のままであって、まあ、昔は兄弟でもこの母親が違う兄弟が結婚するってことはよくあったそうです。当時は兄弟ではあったけれども、まだ完全な夫婦になりきってなかったと言えるのかもしれませんね。それは単に二人の間に子供が与えられていなかったということではなく、この神様の願いというのは、この私たちが一日でもこの生き延びる、まあ、いろんな知恵を使ってこう言えばもう少し殺されずに済むだろうとかいう延命ではないんですね。神様の命というのは、命は大事です。でも神様の命というのは、私たち一人一人が1分1秒でも長く呼吸をしたり心臓が動いているという命ではなく、神様の命というのは私たちが本当に誠の真の夫婦として一致する、あるいは親子として家族が一つになるということなんですね。それを通して私たちは神と人が、私たち人が神と一つに結ばれていく。神様ご自身が父子聖霊の一つである、一致してもう永遠に一致しかないお方ですから、不一致っていうのは神の国にないわけですよね。まあ、だからサタンはそこにいられなくて落ちてきたわけです。でこの地を一致ではなく不一致に、夫婦も親子も兄弟も教会も学校も職場も国々同士も一致ではなく不一致だらけにさせていこうとしているわけですね。まあ、そこにはまってしまっている私たちがいます。でも兄弟ではあったけども誠の夫婦になりきっていなかったこの二人が本当に夫婦となり一つとなって神様のご計画、契約、プロジェクトにようやく進んでいくのが今日の箇所なんですね。ここは本当にターニングポイントです。それこそが命なんですね。命と一致って一文字しか違いませんけれども、一致は命なんですね。命は一致なんですね。一人で生きることではなく一つになることです。お隣の方に命は一致です、一致が命ですと、はい、ちょっとお互いに宣言し合っていただけますか。はい、いいですか。一致しましたか、お隣の方と。そうなんですね。そしてそれだけでなく、アブラハムの家族と他の残りの家族、つまり今で言えばイスラエルと異邦人が一つになるという一致も神様の夢なんですね。それが今日のところにも見られ、そして今日も続いているわけです。私たちも招かれています。さあ、神様は今日夢を通して語られましたね。昨日皆さん夢、昨日というか今朝夢を見たという方いらっしゃいますか。夢、一人も夢を見ていない今日。あ、そんなことないですね。後ろの方にいました。夢を見たという人いますね。で、夢の中で神様に語られたという方いますか。今日はいないですね。まあ、そういうことはあると思いますね。神様は、後にエジプトの王ファラオ、パロにも夢で語られましたし、またバビロンの王ネブカデネザルにもこの語られました。そしてヨセフとかダニエルとか夢を解くこのイスラエルの民、アブラハムの子供たちを用意されて、そして神様の ご計画を表していかれたんですね。みんな、それが誠の神だということで、この夢を通して、夢を解いたということで、ヨセフはこのエジプトの大臣にもなって、そしてエジプトの国もそうですけれども、ヤコブ一家、イスラエルの一族がそこで命を得ていったわけですね。ダニエルも夢を解いていきました。今日は夢を解くという人はいませんけれども、でも夢によって、夢を通して不一致が解かれていくんですね、一致へと。そして夢によってお互いこの、ともすると殺し合い訴え合っていた、そういう者たちが、王たちが、まあ、アブラハムもある意味、もう王様のような存在でした、が一つとされていくんですね。友となっていきます。共に神の前にひざまずく礼拝者とされていくわけです。異邦人の王に夢で語られました。リーダーを通して、リーダーの夢を通して国全体を神の国へと回復していかれるのが神様のやり方なんですね。今日本も選挙の看板が貼られましたよね。ポスターはこれからですけども、これから選挙があります。まあ今回参議院の選挙ですから、国のリーダーといってもこの総理大臣が変わるわけではないかもしれませんけども、私たちも大事なこの地域からリーダーを選んでいきます。私たちはそのリーダーたちのために本当に取りなしに乗って、なんかなってないとかスキャンダルを探してこき下ろすのではなく、本当に神様が、まあ、クリスチャンの政治家もいますけども、そうでない多くのリーダーたちは神様のことを起きている時に聞いても受け付けないかもしれませんが、夢を通してでも、神様はどんな方法を通してでもそのリーダーに触れてくださり、神の国の、神様の御心がこの国にも行われていくようにということを祈っていこうではありませんか。そういう熱い思いを持って、まあ、投票するしないは自由ですけれども、私たちは祈って、ね、この行きたいと思いますし、この国だけでなく本当に、全ての国が、イスラエルもこの間総選挙の後、連立内閣が組めないでもう一回、秋に総選挙をすると、もう本当にわけわからない国ですよね。でもそこに本当に、一致するまで、このしぶとく忍耐強く国全体がそれを祈っていくっていう、まあ、そういう制度のようです。私たちもそうです。それは国レベルのことではなく、私たちの家族の中に、教会に、職場に、学校に、本当に神の国の一致がなされていくように祈っていきましょう。さあ、アブラハムとアビメレク、2人とも名前似てますよね。アブとかアビっていうのは父という意味です。アブラハムはどういう意味でしたっけ。諸国民、国々の父ですよね。アビメレク、メレクとかメルキっていうのは王様という意味です。メルキゼデクは義の王でしたから、ですから、王の父とか父が王とか、そういう、まあ、代々アビメレク家はそういう名前をいただいてもいたようですけれども、この二人は、まあ、王様同士のような存在、リーダーでしたけれども、二人とも相手に自分が殺されかけた。皆さん最近誰かに殺されかけたってありますか。でもそういうこの危険を二人とも感じていたわけです。アブラハムはこのゲラルに下っていたけれども、この地で、自分がこの、まあ、サラ、美しい妻サラの夫であるということ、それだけで、が分かると自分が殺されてしまうかもしれないということで、兄弟だということだけにしておこうと、アビメルク、あるいは現地の人に殺されてしまうと思っていたわけですね。アビメルクの方は、そのアブラハムに、まあ、騙されたというかですね、本当のことを教えてもらってないで、危うく姦淫不倫の罪を犯しそうになったと、で、そうなったら神様が夢で言われたように、それは死に値する罪だということで、アブラハムのゆえに、このサラを召し入れたがゆえに死にかけたわけですね。お互いに、自分は悪くない、本当のことを言ってる、で、あなたに殺されかけたということを訴え合っていましたよね。確かにお互いに、アビメルクもそうでした、全き心と汚れなき手、汚れなき手というのは、ピラトも後にイエス様の十字架の前にですね、手を洗って、私には罪はない、私は関係ない、まあ、そういう意味ですね。で、私は悪くないということをアビメルクに訴えています。で、神様もその通りです、その全き心だということを私はよく知ってる、まあ、汚れなき手でっていうことも知ってるとは神様は言われなかったので、 やはりいろんなこの神でないものを拝んだりしていたわけでしょうから、まあ、全く罪がなかったわけではないでしょう。でもこのアビメレクは本当に誠実、全く心というのは誠実な心という意味です。誠実な、忠実な、まあ、神様もそれを認めています。それでもお互いに殺し合いかけてしまう、この罪に招き入れてしまって、その結果罪を相手に犯させてしまって、相手がこの死の滅びへと、死の呪いへと向かわせてしまうということを私たちはしてしまうわけです。でもそんなこのお互いに相手を殺しかけてしまうような私たち、罪と呪いをこの与えてしまう、もたらしてしまう私たちを、神様は罪と呪いではなくて命と祝福を与え合うものへと変えてくださるんですね。もう一度言います。罪と呪いへとお互いを引きずり込んでしまう、そのつもりがなくてもですよ、なくても私たちは神様に聞かないで、良かれと思って自分の考えや周りがどうしているかという世の中のことや、わからないとなんか検索したり調べたりして、私たちはどんどん、神様の御心から離れて、もうそれがもう命ではないんですね。神と一致がなくなっていて、失っている、命を失っている、もう死と呪いにはまっているわけです。そんな私たちを神様は、神様に聞いて、アビメレクは神様に聞きませんでしたよね。でも神様が憐れみのゆえに夢で神様の方から語りかけてくださったんです。そうしたら神様に、あんた関係ないとは言わずに主よって言って答えてますよね。そうやって神様の呼びかけに応えていった異邦人アビメレクでした。またアブラハムもここで、またサラが妹だと言いましたけども、ここで神様が言われた通りにアビメレクのために祈って、いやこんな奴のために祈りたくないとか言わないで、いや主を祈っていきました。私たちは神様の命と祝福を与えるものへと変えられていくんです。アメンですか皆さん。変わりたくないですか。罪と呪いはもういい。このようにこのアビメレクもアブラハムも互いに、自分が正しいは悪いことしてない、正しいと、正当化を自分が正しいと主張し合っていた二人でした。でもそんなこの彼らに、まあアビメレクに夢の中で神様三つのことを命じられました、言われました。私たちこの異邦人もそれまで神様を聞いたこともない人にですよ。でももともとアブラハムもそうでした。神様のことを見たことも聞いたこともない、月とか太陽とか、おそらくお父さんおじいさんたちと一緒に拝んでいたんです。そんなアブラハムに神様はいきなり語りかけて、ここから出ていけ、地の家を離れて私が示す地に行けと言われました。それに聞き従ったんですね。アビメレクも夢を、皆さん今ね、夢を見ても皆さんどうですか、神様から語られて、はいって従いますか。でもその信仰をアビメレクもいただいたんですね。神様から夢で何を言われたか、3つのことです。1つはサラを返しなさいということです。人質になったこの人を返しなさい、いやもう俺のもんだ、もうサラは私の妻です、ではなくて、あるべき神様が計画された夫婦の姿を回復していきなさいということです。神様の計画された一致を取り戻していきなさい。私たちはそこに異邦人もこの参加していくことができるんですね。二つ目はアブラハム、まあ、預言者だって神様言ってますね。アブラハムに祈ってもらいなさいということです、ね、アブラハムのために祈るではなくて、まあ祈り方も知らなかったかもしれませんが、まずアブラハムに祈ってもらえということです。預言者という言葉はここで初めて出てきますけれども、預言者というのは、神様の言葉を受け取って預かるという、書きますよね日本語では。預かったまま自分のために溜め込むんじゃなくて、預かったものを神様が語られる人に、自分で受け取れませんから、アビメルクは、まあ、夢では素直に、ね、聞きましたけども、起きている時は受け取れないんです。それを代わりに渡してあげる、届けてあげるのが預言者の働きですから、祈りもそうです、賛美もそうです。自分で祈れない、自分で賛美できない時は、いや預言者、預言的な、人を通して 預言的な人で誰々さんがすごいとかそういうことではありません。私たちがみんなそのように用いられるということです。で、神様の祈りを届けていく。イエスの御名によって祈りなさいで、私の祈りではないんですよ。イエス様が天で父の右の座で神が祈られていることを、私を通して神様が祈りを届けてくださる。私たちは単にそのスピーカー、このマイクスピーカーに過ぎないんです。このメッセージもそうです。主がこれを願っておられることを私たちが受け取れるように、アブラハムに祈ってもらいなさい。そして3つ目が命を得なさいということです。命を得なさい。死と呪いではなく命を得なさい。命って何でした？さっき命は何でしたっけ？一致ですよね。命は一致でした、アビメレクがアブラハムと仲良くなるというだけではなく、神様と結ばれていくその命、そして実際に今命が乱されないというこのアビメレクの家族も一家も不妊の状態にあったんですね。が新しい命、ニューライフです。新しい命を生み出していく、文字通り命を得る家族にされていく。まあ、夢でそう言われたアビメレクは神様の御言葉に従いました。初めて神の言葉を聞いた異邦人、いや聞いたという夢見ただけですよ。でも従ったんですね。そしてアビメレクは神を恐れて、アブラハムに言われちゃいましたよね。この地には神を恐れる人々が全くいないと。でもリーダーであるアビメレクがまず神を恐れて、神の言葉に言われた通りにした。何をしたか、サラを返しました。またそれだけでなくて、この家畜、牛や羊、また銀千枚をさらに与えましたよね。その時何て言いました？あなたの兄に与えるって言いましたよね。あなたの夫にではなくて、なんて心優しいんでしょうね。あなた、いや私の兄ですって言ってるから、あなたのお兄さんにこの銀貨千枚をあげます。それは私がアビメルクはですよ、私が、潔白だったではなくて、あなたが正しく守られたことがみんなに分かるようにということです。アビメレクとは結ばれることなく、アブラハムと結ばれている夫婦、本当の夫婦になっていくために、銀千枚というのはこの当時の、千枚、まあ、シェケルですか、一生分の賃金、生涯賃金だそうです。まあ、今だったら人によるかもしれませんけれども、生涯賃金を与えたということは、もうあなたは一生これでお金のこと心配することなく、アブラハムと一緒にさらようと、神様の契約、神様の計画に邁進していきなさいと、私は異邦人としてそれを祝福しようという、あなたを自分のものにしようとして奪うのではなく、与えるものにアビメレクは変えられていったわけですね。そしてもう一つありましたよね。アブラハムに祈ってもらえっていう二つ目のこと、まあ、サラを返して動物を与えて銀も与えて、まあ、でもこれで十分でしょう神様ではなくて、アビメルクは祈りは必要だったんですね。癒しを必要としていました。皆さん今何に祈ってもらいたいですか？どんな癒しが必要ですか？アビメルクと家族はこの時、その家中で子供が与えられないという、そういう状態にありました。その部分で癒しが必要だったんですね。で、誰に祈ってもらったか。同じ子供が与えられないという、そういう癒しを必要としていたアブラハムとサラ、このアブラハムに祈ってもらえと神様は言われたんですよ。いや、それならですね、もう本当に子だくさんで、いかにもこの人に祈ってもらえたらこの癒しが起こるような人に祈ってもらうじゃないんですよ。同じ癒しを必要としていた人に祈ってもらいなさいと言われて、そしてアブラハムには祈ってあげなさいと、いや私たちこそ祈ってもらうべきところですよ、ではなくてあなたが祈りなさい。ヨブ記もそうでしたよね。まあ、ヨブもこのアブラハムと同じ時代だったとも言われています。最後、 ね、ヨブ大変だから友達に祈ってもらえじゃなくて、ヨブが友達に祈りなさい、ヨブに祈ってもらいなさいと友人たちに神様は言われました。癒しを必要としている、同じ癒しを必要としているものか、まあ、この時はアビメレクは主の名で祈ることをまだ知らなかったでしょうから、アブラハムが代用して一緒に祈ったんです。すると何が起きたか、神様は命を得なさいって言われましたよね。命を得たんですね。アビメレクの家はこのその癒しが起こりました。子供が生まれるようになったということです。でもそれだけではないんですね。アブラハムとサラにも同じことが起きたんですね。誰かのために祈ったら。さあ皆さん、今日最後お互いのためにこの御言葉に本当に従って、私たちが自分を正当化するのではなく、本当に罪と呪いをに引きずり合うのではなく、祝福と命を与えていく、その癒しと、まあ、さっき小平さんが自由って言ってましたけど、神様の本当に自由と解放を祈っていこうではありませんか。今最後にですね、ちょっと賛美神部というか、ギターかピアノだけちょっと、まあ、ピアノでいいかな、弾いていていただいて、そして、2人あるいは3人ずつにですね、置かれて、お互いに最後この癒しを祈り合って、そして命を得ていくというこの祈りを、アブラハムのように、そしてアビメレクのように相手を祝福して祈っていく、神様の癒しが私を通して解き放たれる、同じ部分で癒しを必要としている2人3人かもしれませんし、違うかもしれない、ある方は本当に体の癒しかもしれない、家族の癒しかもしれない、ある方は自分はこういうことをどうしても繰り返してしまう、こういうことが心配で不安でたまらない、神様は心配するな恐れるなって言ってますから、それにとどまることは罪深いことなわけです。でもそれがやめられない、というところの癒しが必要かもしれません。ある人は誰かを本当にもういつまでも許せない、あるいは許してもらってないような気がする、ある人のことが引っかかるってしょうがない、そういう癒しかもしれません。今ご一緒に、よくわからない、私は大丈夫だという人は、私は大丈夫、癒される必要はないと思い込んでいる部分に癒しが必要かもしれませんね。いや、かもしれないで、そうなんですね、きっと。ですから、本当に最初わからなければ神様に聞いていきましょう。で、わからなければ、私が本当に何、どんなところが、どこが癒される必要があるのか分かるように神様を教えてくださいと祈ってもらう、自分でも祈っていく、そして本当に癒しと命を得ていく、そういう時を、そうですね、これから5、6分持っていきたいと思います。40分まで持っていって、そして、賛美して終わりたいと思います。最初にお祈りさせていただきます。愛する天のお父様、本当に私たちは祈り合い、祝福し合い、そして癒され、命を得ようと、私の命を神様の命、神様と全く一つになる、その全く心を得ようと今与えてくださいます。私は信仰を持って受け取ります。お互いを通して癒しを必要としている部分を祈り合っていきます。神様、そして私たちが本当に罪と呪いをもたらし合うところにとどまるのではなく、イエスの御名によってそれを十字架につけます。私たちは祝福と命を、癒しと解放を解き放っていくものへと今日作り変えられていきます。そしてそのような祈り手として、あなたがこれからも聖霊様を導いてくださることをありがとうございます。イエス様が十字架で自分を殺していく人たちに、父よ、彼らをお許しくださいと取りなしに祈っていたように、祝福と命をイエス様が文字通り十字架で与えてくださったように、私たち 十字架を追うということは、イエス様と共にその命を、祝福を与え合っていくことです。神様、これからの祈りと豊かにお導きください。イエス様の名前でお祈りします。アメン。